地医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、廿日市子ども心身発達クリニックの港崎和則先生に不登校についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。廿日市子ども心身発達クリニック港崎です。
先週は不登校とは具体的にはどんな状態を指すのかや、不登校の子どもが増えている背景、そして家族がすぐにできること、不登校と発達特性との関係について伺ってまいりました。今週はまずは不登校の子どもへの支援として、学校内外での相談先について教えてください。
はい、まずは学校ですが、担任の先生や養護の先生、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーさんなど、学校の中にも多くの資源、相談先があると思います。不登校になる以前に子どもたちは何らかのサインを出してくれていることが多く、それに気づいて子どもの話をしっかり聞くことで、不登校や問題行動に至らずに済むことも多いと思います。これは家庭でも同様ですが、なかなか難しいことだと思っています。ただ不登校になった後でもしっかりと関わっていこうという姿勢はとても大切だと思います。そして不登校になった後の相談先としては、市町が運営している適応指導教室や広島県の教育センター、問題によっては児童相談所や福祉事務所など、そして医療機関などがあります。残念なことに医療機関への相談は比較的少ない傾向があります。医療機関ももう少し上手に使ってもらえるとありがたいです。
不登校の状態が長引いている場合、どんなサポートを考えるべきでしょうか。
はい、まずは生活リズムをできるだけきちんと整えようといったことが大切だと思います。そしてまた先週も話しましたけれど、さらにしっかり見守るということだと思います。今子どもにできることは何なのか、親としてできることは何なのかをゆっくりと考えてみることだと思います。そしてできるだけ一緒に頭と体を使う活動をしてみると良いと思います。散歩やランニング、教科の学習だけでなく、パズルや工作、一緒にトランプやゲームをする、そしてご飯を作るとか、洗濯を干すなどの家事など、家の中でも工夫はいろいろできると思います。
子どもの不登校に向き合う上で、親が大切にすべき点などあれば教えてください。
はい、まずは焦らないことです。家が子どもにとって本当に安心していられる場所になるようにすること、これはずっとゲームができるという意味ではありませんが、そして不登校の意味を考えてみること、不登校を通して子ども自身や家族、学校に起きている何らかの課題を教えてくれていると考えてみること、いろいろと抱えている子どもと共にいることで一緒にしんどさを感じたり揺れたりしてみること、そしていずれこのしんどい状況を抜けていけると信じること、といったことが大切だと思います。
最後にラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、有名な方の言葉を引用したいと思いますが、ヘレン・ケラーさんは、世界は苦難に満ちているけれど、またその克服にもあふれていると言います。ヘンリー・フォードさんは、どのような大問題もありはしない、あるのは多くの小さな問題だけだと言います。親も無理せず、頑張りすぎず、少し余裕を持って、丁寧で細やかな関わりをしていければ、道は開けていくと思います。
2週にわたって廿日市子ども心身発達クリニックの港崎和則先生に不登校についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。